FM マンデークラブです。周波数 76.5MHz で放送しています。
はい、
はい、では引き続き、メッセージを紹介していきたいと思います。
はい、それでは最初のお便りですね。最初なじゃないですね、熊本県
もう番組始まって
る2時間経ってます
から、熊本県熊本市九本寺、年齢アラフォー、いいですね、性別女性の方ですね、ラジオネームセントヘレンズリエさん、
ありがとうございます。
FMC ゆく年来る年のスタッフの皆さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
セントヘレンズリエです。私は、実家の暖かい部屋でお菓子を食べながらテレビを見ています。別に羨ましくないですね。
いや、羨ましい、羨ましい。全然羨ましい。それ幸せなことですよ、絶対。
本当は私も FMC 行く年来る年に参加したかったんですよ。とても残念です。2009年、私の夢は、FMC 行く年来る年に出演することです。
ずん先ですね。
もうな、多分ね、あのね、あとね、絶対その頃になったらもう気持ち冷めてるから。絶対冷めてる。
やっぱ実家帰ってテレビ見てる。
冷めてる。
はい、2009年は FMC スタッフ、セントヘレンズリエとして活躍しているでしょう。まずはカメラマンとして。
カメラマン。
ヘタレですが頑張ります。情に熱いスタッフの皆さん、よろしくお願いいたします。では、行く年来る年頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。ね、まあでも家でテレビを見るっていいですよね。今何がやってんだろう。さだまさしやってるし。
NHK、紅白に出れたかったさだまさしの。
ああ、ね、そうまでしてテレビに出たいのかっていう。
でもなんか、これなんか有名な番組なんでしょう、もう。これずっと続いてるんです
よ。まあ結構ね、中に生でやってますね、これね。
これがフジテレビのやつよね。
なんかやってましたよね。どうですか、セントヘレンズさんはあれですかも。
うん、セントヘレンズさんは、カメラマンとして
。あの前、あの一瞬、セントヘレンさんと一瞬いたんですけど、大噴火して消えちゃったんで。
あの方と別ですよね。
別の方。
今一瞬なんかドキッとして、なんか間違って読まれたのかって思った
んです。大丈夫です。
だからすっげえみんなの顔をキョロキョロキョロキョロ見てたんですけど、なんかなんじゃなかった。
決してエコひいきではありません
けど。よかった、よかった、エコひいきかと思ったら、もう私泣いちゃう。はい、うん、ごめんなさい。
私の目に躊躇はありませんから
。えのきださんの目に躊躇はないそうです。
これもう分かりしか分かんないですか、この話は。
エコヒーキーっていうのを、ウィキペディアで調べてください。
エコヒーキーとはどういうものか。
大事点にありますね。エコってやっぱり環境に優しい。
そうそう、エコのヒーキー。
あ、そっちのエコのヒーキー。あ、エコヒーキー。
うちはね、エコヒーキーですから。
では続いてのお便りを言ってみましょうか。
はい。
これですね。はい。
はい。では、岐阜県揖斐郡大野町、30歳男性、本当に年末なのかというくらいお客が来なかったガソリンスタンドの社員、ラジオネーム、クロードチエリさん。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
安い。
安いですね。安いですね。
だって年末。
100円切ってましたよね。
これはちょっと前までは、多分年末ぐらいは、
200円いくらって言ってたんですよね。
そうそう。
もう、全然、
もう下がる一方だもんだって。
びっくり。全然知らなかった。
ああ。
そう、あのね、ゲップエレキバンが出ちゃいまして、すいません。じゃあお便りを読みますね。ハッピーニューイヤー。そして、投稿サボっていて、言うの遅くなりましたが、えのきだ師匠、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
やっと25になりました。
すげえ年下だったんだ。師匠の誕生日お祝いメッセージを。
ちょっと今、マッティ中山の気分が分かった。
行く年来る年まで、言わなかった自分が、それこそ義に薄いものだと思っております。かっこ大汗。うん、そんなことないですよ。うん、忙しいですからね、いろいろ。お許しを。ああ、許しません。はい。では。
どっちなの？
では、スタッフの皆様、えのきだ師匠、改めまして、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。どうも。
お願いします。2009年はこうなる。不況の深刻化。これしかありません。職業欄にも書いたように、本来はスタンドという職種は、年末になると店の外まで洗車の車が並ぶくらい大盛況なんですが、うん、今年は全く並ぶ気配がなかったんですよ。うん、派遣切りのせいかもしれません。ひょっとして今年は去年の派遣切りオンパレードのせいで、スタンドにガソリン入れに来るお客さん減るんじゃないかなと思うんです。しょっぱなから、暗い展望ですみません。 暗いな。
うん、うん、暗いよね。
暗いよね。どっちか、どっちか言うと暗いけど、まあね、暗いけど切実ですよね。
切実ですよ。
うん、やっぱこれね、こう、死活問題ですかね、これも。いや
でもなんか激しかったですよね、今回の上がり下がり。なんか短時間に。
なんか本当急降下で
しょ、急降下でしたね。
崖からこうボンと落ちちゃったみたいな感じ。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
なんか40歳、うん、30歳から40歳みたいな感じじゃないですか。
それ急降下。
それは。なんか年って少なくはなんないから多分。
なんかよくなんかほら言うじゃないですか、学校の先生とかが。あの30歳から40歳は、うん、あの坂を転げ落ちるように、過ぎていく。
学校の先生が言うそれ。
40歳から50歳は、エレベーターの線を切ったように、一瞬にして落ちるっていうふうに聞いた
の。東京芸大から大阪芸大見たん
ですよ。それ
は。すいません、ね。関係者の皆さん、本当、
ご不快な。申し訳ございません。
本当に申し訳ございません。不
適切な表現がありました、
本当に。不適切な。
不定裁をお詫びいたします。
いやでも本当ね、あの、うん、30から40っていうのはね、やっぱちょっと思い出ありますよ、う
ん、
僕。
あ、どんな。
あ、違うわ。20から30だ。まあ、20から30の時はね。
まあ、20から30だって俺に言われた時は。
やっぱり誕生日ネタやからですね。
あ、誕生日ね。
やっぱりね、その20から30になる時って、むっちゃ嫌だったんですよ。
あ、嫌なんですか。
嫌ですよ、嫌ですよ。
40代になる。あ、そうか、今ちょうど待ち、
その松田さんか。なったんすか。
いや、そう、48じゃない。
違いますよ。
なんで
違いますよ。
っていうかさ、みんなの、
年男
みんなのトークに乗っかって、年さば読んでるこいつ。
こいつ
こいつっていうのあと29なんでですね。
うん、じゃあ、で、誕生日何月？
9月です。
9月。あ、嫌だったんなぁ。
いや、何ですか？今9月生まれちゃう全員出しましたよ、今。
いや、俺、俺、
発生したのか、これ。どっかで。
あ、西尾や。赤潮みたいに。
虫？
ブラシですか、俺。
赤潮。
それか、あの、玉川のあれ。
玉川のあれ。
あれ。怪しい草。
怪しい。グリーンキャベツみたいな。
いや、もう本当、でもね、このクロード・チエリさんってしょっちゅういただいたんでしょ。
はい、もう この方のお便りはいつもなんか面白いというか、うん、
私、心理の鶴田です。よろしくお願いします。
また紹介いただ
いて。いやね、だってね、ほだ、あの、ほら。
ほだ
だってほだ
だってほだ
今現在、千代の園大吟醸エクセルを飲みまくっております。
いや、許してください。
静かとついてください。
ああ、もうよろしくお願いします。
ここだけって、こう、千代の園から何か届くかもしれない。
うん、お願いします。
まずはでも聞かせることですね。
ね。
塩の園です、塩の園。
塩の園、うん、
山がですね、山、いい酒ですよ、
うん、うまいと、
うん、おいしい、
ね、フルーティー、
うまいね、熊本の酒は、
うん、熊本の酒。
何の話でしたっけ、これ。
不況の深刻化
ですね。
これね、どこまで落ちるんですかね。
いや、やっぱまだ落ちるんですかね、これ以上。
3月まではやっぱり派遣切りっていう問題がやっぱりまだ続くと思うんで、
派遣切りってことかね、
ごめんね、派遣切りみたいな。
全然高くないですよ、それ
も。なんかの技みたいな、派遣切り、
電波人間タックの電波投げみたいな。仮面ライダーストロンガーの時。
ストロンガーの、そう、あの、持ち上げるやつでしょ。持ち上げるやつ。いや、もうちょっと、すいません。
いやーねー、
はい、じゃあ、それでは続いてのお便り。
ぶった切りましたね、今、本当に。
派遣切り。
派遣切り、
あの、人に優しくしてください。
いやね、これ、次のお便りはですね、まあ、全てに通じるんですけど、これ私どうしてもこう、読みたかったお便りがあるんです。秋田県、
はい、
これは大仙市っていうんですかね。
あ、そうです、
はい、大仙市、32歳男性自営業、ラジオネームコンタック60億さん。
ありがとうございます。
どうも。
2008年に相次いだ無差別殺人、
うん、
特に秋葉原の事件は凄惨すぎて言葉を失いました、
うん。
その時問題になったのが、大勢いたシャッター野獣馬です。
はい。
救助を手伝うわけでなく、携帯などのカメラで悲惨な光景を撮りまくっていた連中。彼らには少なくとも、義という文字は存在していないのでしょう。うん、反面、渋谷で発生した爆発火災で、火事場に飛び込んで老人を救出したイラン人タレントに感じた義。このことについてぜひスタジオで熱く語り合ってみてくださいということです。
マッスル、
マッスルですよね。
なかなかね、
ね、勇気ある行動でね。
あ、素晴らしいですよ。
やっぱり元軍人さんですよね。でしょ、やっぱり訓練してるのがある。
そしてだから彼らがやっぱり動くっていうかですね。
だからこういざという時にその瞬発力が一般、ね、やっぱ訓練してないとなかなかこう
分かる
手を出していいのか。
迷う、そうそう、迷いますよ、
ね。すごい迷った時に FMC が頭の中よぎるんですよ。
はあ、時間になるみたいな。
なんか天使と悪魔みたいな。
ここで私がいなくなったら
って、ここでいやでも FMC のスタッフとしてこれはあるまじき行為なのではみたいなので、ここでなんかあの手を差し伸べないと、うん、こうスタッフ失格みたい な、 あ、なんかラジオで言うじゃないですか、ね、偉そうなことたくさん、はいはい
は
い
は
い、
言ってる以上ね、
やっぱりやんないとやんないとやべえぞこれっていうなんかちょっと脅迫観念に駆られるんですよ。
でもそれってですよ、うん、あの FMC をやってなかったら、うん、やらなかったことなんじゃないですか、するとこのことはいいことなの、
う
ん、
だから、FMC 様、ありがとうございます。
何うちってそれ道徳的ななんか
そう、ね、ものすごい、ね、
ちょっととりあえず、ちょっと宗教法人
から、ね。宗教法人、ねね、とりあえず立ち上げて。
から、何色にしますか、赤と。
色かな。
また黒新年早々 そんなヤバいところに地雷原に突っ込みたいのかな君が。
赤いや何
結構近所にもいるんだぜ。
じゃあちょっとねこれはまた次回ということで。
いやね、でもだからさっきのですよ、その訓練をしてるっていうことイコールですよね、うん、日本もですよ、ね、徴兵じゃなかったけど、あのほら、あの2年、うん、韓国とかあるじゃないですか、2年とか3年、うん、あれなんかやったらいかがなんでしょうか、どうなんでしょう。
徴兵っていうとなんかほら戦争とイコールになってしまうんで、その人を殺しに行くためにあなたの息子を、うんうんうん、娘をね、こう出すんですかって、うんうんはいはい、そうじゃなくて、例えばレスキューですよね、うん、多分、うん、
あのなるほどなるほど、
日本は災害国じゃないですか、はいはい、だからこう目の前で大水が出た時にどうすればよいのかとか、うん、溺れた人がいたらどうすればいいとか、うん、そういったのをこう教えるっていうことは重要なん
ですよね。重要ですよね、うん、
その例えばあの年に1回防災の日とかに、うん、あの付け焼き場の訓練をやるじゃない、はいはい、あれで何か役に立つかって言ったら、うん、ほとんどや
ね
ん。
だって消火器出ないもん泡。そうそうそうそう、1年ほったらかしてるから。
一生懸命振ったりするん
ですよ。そうそう
、ね、消火器なんかあのドアのストッパーみたいなの使ってあの風通し
よくするように、
風通しよくするようにドア止めとくみたいなやつにしか使われてないですもんね。
だからやっぱある程度その、まあ、1年とかって言わなくても、うんまあ、少なくとも1ヶ月とか
1ヶ月
とか
ですね、
まあ、まあ半月でもいいんですけど、実際にそういう訓練をやるってことは重要じゃないですかね。
僕もそう思いますね。そこでやっぱりこう人からねこういう、うん、ピナツボさんって言われた時に、うん、はいって言える、うん、その訓練もそういう時に一緒にやっちゃうとか
ね。前にあの、ね、ピナツボめぐみがね、うん、あの夜中にサニーかなんかのところで倒れてた女の子がいて、うん、おでそれを発見して、
私ゴミだと思ったんですよ。
人がゴミのようだみたいな感じで、
いや本当に私最初なんかチャリンコで漕ぎながらゴミが落ちてるとみんな通り過ぎるし大きいから、したら近づいたら
何みんな通り過ぎて
る、通り過ぎてて私ゴミが捨ててあるんだと思ったら女の人で、しかも結構なんか大きい女の人だったんですよ。
大きい女の人
なんか
体重550体がうなるぞ空飛ぶ
ぞ、それウルトラマンですよ。それはね、コンバトラー V です。
コンバトラー V ですよね。
そうです。
そう、大きかったんで、まあなんかね、そういうこともね、いきなり人が倒れてたりとかすることもあるんだなという。う
ん、で、なんかやっちゃったの？
いや、救急車をただ呼んだだけですけど、
それだけでもね、
そうでもそれ普通に通り過ぎれないですよね。
いやー、通り過ぎれない、FMC スタッフとして。
いや、どうしよう、今度から。私、しかもそういう変な、シーンに遭遇することが多いんですよ。
シーンね。
シーン。俺もじゃあ変なシーン。そういうシーンは何回シーンあるね。
なんか多いんですよ。そういうなんか、なんで私よりによってこんな場面に出くわしてしまったんだっていうことが多い
ですよ。最悪なのが、大英で。うんうん、ダイヤの2階のところで本屋があるでしょ、
うん、ありますね、
本屋と100均の間の橋みたいなところで、あそこにゴミ箱が置いてあって、ゴミ箱にゲゲ入ってるやつがいるんだよ。
うわ
え、昼でしょ、
昼ですよね、
夕方、
うわーなんだこいつと思って、うん、でまあホームレスの方だったんですよ、ね、うん、でしたらこう俺の方パッて見て泣きながら、うん、すましぇんすましぇんって言って
博多弁
で俺 分ご指名なわけね。
そうですね。
あの呼んでるわけですよ。
呼んでるんですか。他にいないんですよ。俺の背後には。うわーって思ってね。でとりあえず大丈夫大丈夫ねとか言ってでこうなんか戻してるじゃん。で酔っ払いだと思ったら、違うんですよ。血を吐いて
る。うわーで
吐血ですよ。
それ危ないじゃないですか。
でどうする救急車呼ぶとかって言ったら、いやすみません背中は刺すって。
いや、それ呼ぶ方が先ですよね、それ。
呼ぼうよ、先に。
とりあえずでもさすらんといかんなと思って。そしたら、その、来てる、その、背広を着てて、それがもう、多分、半年以上洗濯してないような、なんかこう、なんか、これ、布なのかなって。ひょっとしてこれ、なんか、脳かなんかが
動きない。なんかあの、あれじゃない、あの、
脂肪分がね、
豚の皮膚みたいな。
豚の皮膚
後で手のひら見たら、テッカテカって。
それラードですよ。ラード。
意外と硬いみたいな。
すごい。でもこう、さすってて、そしたら、他のなんかホームレス仲間が集まってきて、で、もう、私がなんとかするけんとか、すぐ逃げて。
すぐ逃げて。
組合の方が。
ドキドキしたね。
いや、ありますよね。なんで。
ありません
よ。いや、なんでよりによって私みたいな時ありますよね。
ちょうどその、彼から、まあ、実況にいた
って。だって、すごい確率じゃないですか、そんな、出くわって。宝くじを当たった方がいいですよね、それだったらね。
そんな。そうやけどさ。
本当だね。
ね、
そっちの方がいいよね。
だから例えばさっきのめぐちゃんのそのね、素通りしてる人がいるとかね、例えば榎田師匠のそのスマシェーンって言われてね、自慢って言ったら、このさっきのコンタク60億の方のそのいわゆるあの秋葉原の事件の時にね、その写真を撮る、
そう
それやっぱね、
どうなんですかね。
私ほら一応半分職業として写真をやるじゃない。だから多分と持ってたら撮ってるとは思います。
はいはいはい。
でただずっと撮る必要はないんで、まあ何カットか撮って、でおそらくまあこんなこと言うともっと変なんですけど、もっと現場に寄りたいわけです。でただ寄ってただそこで写真撮るかっていうとそんなことやっぱできないですよね。やっぱ実際にそのやっぱ何かしら、まあ、何ができるかわからないけれど、
例えば難所手あってね、言ったり、
だからそれはしただろうなと思いますよね。
やっぱりあれなんですかね、あの僕もあんまりニュースとかなんとかでしか知らないからあれなんやけど、そうやって無差別にやってる時に、お前何しようとやって何人かでこう押さえつけたりしなかったのかな。まあ前もこの話ね、なんか番組で触れましたけど、
土地柄もありそうですよね。これが多分熊本の繁華街とかだったらもしかしたらあったかもしれないなと思ったけど、やっぱなんか秋葉原のその都会でっていうので余計になんかそのやりやすかったんかなって思いましたね、場所が。
まあたまたまみんなカメラとか持ってて、まあのはあったのかもしれない。でもやっぱり人が多いからやっぱあの、みんながみんな写真撮ってたとは思え
ない
。
なるほどね。でもやっぱりね、なんか想像しただけで嫌ですよ。
嫌な気分。あと
やっぱ何人かが撮ってると自分も撮りたいっていう。特に何も考えないでやっちゃったんだろうなとは思う。
やっぱなんかそういう自分を恥ずかしいと思ってほしいですね。
っていうか逆に言うと、それ撮った写真をどうするんだろうと思って。
そう、私も
それがね、
だって後で見てもめっちゃテンション下がるじゃないですか。そう、
トラウマになるよね。
だってね、見たくないでしょ、できればそんな血が出てるとことか。私絶対撮りたくないですもん、そんなの。
あの前ね、うちにあのエレクト深江って男がいたんですけど、私夕方寝てたんですよね。そしたらなんかそいつあのパッソルってバイクに乗って、
パッソルありましたね、
ヤマハの
やってきて、でピンポンピンポンって鳴らすんですよ。でもうすぐ深江だって分かるんで、眠てるからもういやもうほっとこうと思ってイルス使ってたんですよ。そしたらまたバイクでブーンって去って、で5分ぐらいしたらまたブーンピンポンピンポンピンポン5回ぐらいあんまりしつこいんで、もうなんだって出たら最初交通事故。そう。ああ、つって言ったら確かにちょっとだけ血がこう。で、そこでこう心配そうにこう構えてる深井がこう。
俺その写真見たな、俺それ。
あれは一生のおてんだ。ああいうものは撮るもんじゃない。
俺その写真見た。
ああ、面白すぎる。それは。
いやでも本当にすごいね、やっぱ見たくなるのは事実ですよね、
まあ、そういうもの、ね、
確かにさあるんですけど、やっぱりそうね、まあ、人命を助けるのがやっぱり先じゃないですか。
でも相当でも後味は悪いでしょ。
そうですね、
それが多分その 人たちのなんか、うん、あの学習効果になってくれればいいんです
よ、うん、そうですね、ね、
そういう人はその子を産まないでほしいですね。それをなんか悪いことだとこう伝えられるよりも、そういうことをせずに、うん、あ、お母さんすごいなって思えるような人がお母さんになってもらう方が、ちょっと私はいいので、意味わかんないですよね。
わ、うん、からんね。
意味わかんないから、絶対意味わかってないと思って。
ちょっと今日は酒がうまいよね。
うん、酒が
うまい。ということで、
そういう番組
お送りしたいと思います。
はい。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら、手をかざしてみてください。
はい、
いかがです。
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども、熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪真珠にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど、
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい、これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして、一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に1台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。